みんな走ってる？前戸健太郎です。ランナブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は10月16日月曜日です。週末はいかがお過ごしやったでしょうか。いや、あのね、ドイツめちゃくちゃ寒いんですけど、もうやばいやばい、ほんまに寒い。昨日の朝から急に寒くなってきて、昨日の朝が6度、今朝が5度。いや、ほんまかよと思って、ちょっと信じられへんかったんですけども、いや、ほんまに寒いですね。急に気温がガーン下がって。だってその前まで朝10度、12度ぐらいあったんですよ。それが急に、13、4度あったのかな。それが半分以下ですからね。いやいや、もうこの、なんか気温の落ち込みといったら、寒がりのうちの嫁はんとかほんまやばいですからね。もうなんかもう、はい、家から出んの嫌だ、みたいな、そんな雰囲気ですけども。いや、昨日も、朝、森にね、走りに行こう思って、行ったんすけど、朝何時やろ ?7 時ぐらいかな。家出た瞬、家っていうか家の、アパートの中っていうかビルの中はあったかいんですよ。で、その入り口の、はい、ドアを、アパートね、玄関ドア開けた瞬間に、寒いと思って、で、何よりも、もっと家だから雨降っとったんですよ。その前に、家で、BC エクササイズして、ちょっとこう、体を動かして、朝大、5時に起きたかな。うん。で、窓の外見た時は降ってへんかったのに。ザーッ降ってて。で、寒いし、まだ真っ暗やし、帰ろうかなと思ったんですけど、まあ一回帰ったんですけど、モンベルのトレントフライヤー、に着替えに行きましたね。その前は、デカトロンで買った薄いウィンドシェル羽織ってたんですけど、はい。それぐらい、ちょっとね、寒かったんと雨やったんで。まあ、走りに行ったんですけどね、結局。はい。そのまま、トレンドフライヤー羽織って、走りに行きましたけど、まあ、そんなこんなで急にドイツはですね、もう短い秋が終わってしまい、冬ちゃうかと思ってるんですけど、まあ、今、ちょうど月曜日の昼間、昼休みに、収録してるんですが、あったかいですね。職場の、はい、2階の、教室の窓のそばで日に当たりながら撮ってるわけですけれども、まあ、今日は、昼ご飯を食べないっていうか、固形物を食べない断食デーなので、はい、やることもなく、じゃあってことで、今収録してます。まあね、週末、ちょっと週末の話をすると、昨日かな、昨日森崎行った言ったんですけど、まあ森行った時に、栗を、直売所みたいなのあるんですよね。野菜とかなんかいろいろ果物とか売ってるんですけど、栗が売ってたんで、まあちょっと、はい、いろいろあって手に入ったんですけど、栗を、はい、入手して、その栗を持って帰ったんですが、昨日のおやつに、生栗を、フライパンでちょっとこう、10分ほどいってですね、まあ、蒸し焼きかな、蓋して、蒸し焼きにして、で途中で水入れて、まあはい、ちょっと茹でたみたいな感じなんですけども、はい、20分ぐらい合わせて20分ぐらいかな、はい、栗をはじめ焼いて途中から茹でたんですが、いや、めっちゃうまかったですね。甘い。ただ、ね、息子も嫁もめんどくさがりなので、僕は全部皮を、栗の皮を剥いてあげ、彼らは食べると。いうことで、パクパクとね、美味しい栗を、めちゃくちゃ甘かったですね。ホクホクの、いただいたわけですけれども、おかげで僕の爪はなんかすごいなんか、栗剥きすぎで、爪と指の間になんかいっぱい詰まって、どんどん大変だったんですけどね。食べてる時に息子が、 そういえばこの間、何々ちゃんが弁当で栗ご飯持ってきててめっちゃ美味しそうやってんとか言いやがって。で、なんかめっちゃ俺の顔見るんですよね。で、まだ栗がね、半分残ってたんで、わかったよと。嫁はもう後押しする、アシストするかのようにですね。いや、栗は置いとったらまた虫あれやから早めに食べなあかん。っていうわけですよね。ああ、もう言うならもう分かったよと。明日の朝栗ご飯を炊けへんやろと。いうことで、今朝5時起きに、今朝はゆっくりいつも4時起きなんですけど、5時まで寝て。今日休息日で走らんので、はい。走る代わりに、朝の5時からですね、栗を、茹で、今日はもう朝初めから茹でましたね。で、それを割ってですね、で、その、茹でてる間にご飯を2合洗って、で、水にね、つけて浸水しといてですね、で、茹でたての栗を皮むき、生栗やと皮むくん大変なんで、ちょっと茹でて、まあ、半茹でぐらいかな。で、一緒にご飯と炊いて、塩と酒をちょっと入れてね、栗ご飯炊きましたよ。朝からまた親指、ね、皮むくときに爪と指の間にいっぱいなんか栗の渋皮が詰まりましたけど、まあ可愛い息子のためですからね。で、息子が起きてきて、起きてきた頃には栗ご飯の美味しい香りがキッチンに立ち込めですね。まあ、僕は一連の作業をこうポッドキャストを聞きながら、やってたわけですけども、まあ、それ終わったら今度食洗機の食器を片付け、で自分の洗濯物乾いてたを、畳んで片付けなどなどして、まあ、ポッドキャスト聞いてたわけですけども、今日はね、面白かったのが朝日新聞ポッドキャスト朝ポキの、牛尾さんの、出演してる牛尾記者の会で、サッカーイニエスタの、神戸からの対談と、で、あれ UAE 行ったんですよね。で、UAE 行って、まあ、その、最近のアラブ、まあ、ネイマールとかですね、クリスティアーノ・ロナウドも、見られるような、こう、アラブの、特にサウジのサッカーの、台頭といいますか、まあ、すごいなんか、ね、アジアというか、アラブの国々が今すごい目立ってますけど、そこから見えるこれからのサッカーのトレンドみたいな、世界的なトレンドみたいな話がすっごい面白くて、これをおすすめなんでよかったら聞いてみてください。はい。それ聞きながらいろいろやってました。というわけで今日は、休息日なんで、ランニングの話をすると今日は走ってません。ただ、ビーチエクササイズをひたすら、してですね、股関節の、はい、エクササイズをいっぱいしたんで、よく面白かったのが、昨日、一昨日、まあちょっと後で喋りますけど、週末、トレーニングで、左足のふくらはぎやっぱまたパンパンに張ってきてたんですよね。で、今朝起きたらまだちょっと張りっていうか、があったんですけど、いや、股関節周りの、エクササイズをして、30分、40分ぐらいしたんですけど、その後、ものの見事に、ふくらはぎの腫れというか、張りが引いてて、あ、やっぱりすごい効くんやっていう、連動してんねんな、というのを強く感じましたね。はい。まあ、そんな感じで週末なんですけれども、土曜日は、朝から森に行きまして、前に、2週間前に、慎吾さんと一緒に走った、激坂ですね、森の激坂、何メートルぐらいだろう、5、600メートルかなの上りで、獲得標高が60メートルぐらい、稼げる、コースがあるんですけど、そこで、あれですね、400メートルぐらいで、60メートルぐらい稼げるのかなっていうの、コースがあって、それを8往復、8本やったんですね。で、まあ、 そっか、450メートルぐらい獲得、標高、450メートルアップ。で、距離としては、まあ、駐車場からそこまでの、往復と合わせて 8.7 キロでしたね。ちょうど1時間。めっちゃしんどかったですよ。1時間で十分っていう。その後森で軽く、ジョグしようかなと思ったんですけど、ちょっと今の自分には、これ以上やるとまたふくらはぎ痛くなりそうやなと思ったんで、やめました。はい。で、まあ、それから家帰って、もうあとはゆっくりね、土曜日過ごしたわけですけれども、日曜日、昨日なんですけれども、昨日は、さっき言った、家出たらもう雨降ってるし、朝から6度ぐらいでめっちゃ寒くて、はい。ですがもう負けずに来ましたよ。もう雨ランジャーとね、レースの日に雨降っとったってレースはあるということで、それから12月のね、100マイルレースもきっと寒いに違いないと。もう今から練習しとこうということで、森に行って。まあ、森は、せやけど木がいっぱいあるから、濡れへんですよね。だから濡れんと走れたから、まあいいんですけど、ちょっと一周7キロのコースを2周。もう1周行くかなと、時間あったんで思ったんですけど、これ行くと、なんか、昨日のと合わせて、ふくらはぎもしかしてやばいかもっていう、なんかちょっと怖さがあったんで、2周で、やめましたね。なんか14キロで獲得標高230メートルぐらいです。時間が1時間20分かな。はい。今のところ自分は今20キロというか2時間ぐらい走るとちょっとまだふくらいやばいかもっていうようなそういう雰囲気があるんで、まあ、ちょっとそこはあれですね、ふくらはぎの様子を見ながらできる範囲でトレーニングを、やっていきたいなとそんなふうに思ってます。ただまあこの1週間なんやかんや言って結局ふくらはぎパンパンに前みたいに固まることなく、通せたので、で、結構きついトレーニングも、トレミでビルドアップしたりとか、土曜日の坂連、坂道インターバル、まあ、激坂インターバルですね、とか、400、何本やったかな、10何本やったりとか、はい。できたんで、まあまあ、強度上げても大丈夫な。ただ長い時間はまだちょっと怖いから様子見ながらですね。なので今週はまあ今日は休息日で、走らなかったんですけど、明日以降ちょっと距離と時間を伸ばしてみようかなと。だからそこまで強度を上げずに、まあ、マフェトンの心拍数、心拍130、まあ4、5ぐらいかな。に、合わせて、どのぐらい走れるかっていうのをちょっとやってみようかなと。はい。それと、まあ、あとは、ちょっと、強度を上げた練習と絡めてやっていこうかなと。そんな風に思ってます。まあね、まだ、レースまで2ヶ月ぐらい、ちょうど2ヶ月か、あるんで、まあ、そこまでにふくらはぎが痛くならんように、こう、様子見ながら、はい。まあ、レースは2ヶ月もあるからね、調整しつつ、だけど、こうトレーニング積んでいけたらなと思ってます。はい。そんなどこかしらね、今日は。どうでしょうか、皆さん。週末何かありましたか？まあ、ドイツでもなんかマラソン大会とかもあったみたいなんですけど、かわいそうにね、昨日レースやった人、ほんま気の毒やと思います。めちゃくちゃ。寒かったからね、急に寒なったし。でもマラソンで言えば、日本でもMGC でしたっけ、オリンピックにの予選会ですか、大迫さんが残念ながら3位で、残念なのかな、どうなるね。代表に入ってほしい気持ちもあるけど、残り1枠。ごめんなさい。ちょっと、トップの二人は僕、ちょっと男子のトップ二人、全然わかんないですけども、僕がいつもやってる BC エクササイズを教えてくれている矢田先生のとこで一緒ってか同じように、BC エクササイズされてる井上さんが7位やったんですよね。で、 井上さん7位って言っても、そのトップと50秒ぐらいかな。だからあれすごいみんな団子で入ってきたじゃないですか。だからもう1分も差ついてないですよね。あと1分早ければ代表入ってたみたいな感じで、まあ、テレビなんかあの動画見ましたけど、3位の大迫さんもあの2位の選手とほぼね、2位の選手のすぐ後ろからにいたんで、ほんとすごい僅差やったなっていうのを見てて思いましたね。あの女子の方も、一山さんは知ってるんですけど、一山さんをかわしたね、1位の選手とかすごいなと、めっちゃ笑顔で、あの、駆け抜けていってましたけど、いや、来年のパリオリンピック、日本代表のマラソン選手どうなるんでしょうか。さらに、全然関係ないけど、あの、ラグビーもね、ベスト4揃いましたね。てか、準々決勝やばいっすね。もう全部、あの、ハイライトでしか見てないけど、いや昨日のフランス戦もそうやし、もう昨日眠くて寝ちゃってんけど、あの途中で。あの、いやー、もうすごいやん。ほんと、ワントライ、ワンゴール差？だからどっちが勝ってもおかしくないような。イングランドの試合もそうやったし、アルゼンチンもそうやったし、ね、オールブラックスなんかも。いや、ほんまギリギリで勝ってるし、昨日の、スプリングボックスですか、南アフリカなんかでも。いや、もう開催国フランスが勝っても、どっちが勝ってもおかしくないような、すっごいいい試合やったんで。いや、やっぱりね、ベスト8入って、どんどんこう、見応えのある、試合が増えてきましたね。っていうか、なんか今年はすごいスポーツがいっぱいあって。で、まあ、今年だけじゃないか。来年オリンピックとね、ドイツで、ユーロ2024があるので、まあ、ドイツが開催国やから、まあ、ね、見に行きたいなとは思うけど、チケット手に入れんかな。まあまあ、そんなこんなで、はい、スポーツの秋でございます。もうなんか、でも冬なんかなというちょっとこう、感じもしますけど、はい。というわけで、なんか取り留めもない話ばっかりでいつもすみません。質問、コメントなどあれば、概要欄の Google フォーム、もしくは、X か、旧 Twitter で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。というわけで今日も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川東屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川東屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんで、あずまなんですが、あずまやの場合は、あーに、つーに、てんてんで、あずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんで、あずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに、てんてんのあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、 ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川住まいの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てて、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒をちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは湯豆腐に、入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。 あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみては。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。